Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年7月31日放送。ゲストは建築家の工藤桃子さん。幼少期を過ごしたスイスのお話や学生時代の思い出の旅について伺いました。
ちっちゃい頃はスイスに暮らしてらっしゃったんですって、はい、
あ、そうですね、2歳半過ぎぐらいから、はい、一度あの日本に帰ってきてるんですけど、小学校3年生まで。
あ、そう、
はい、
これはお父様のお仕事とか。
あ、そうですね、父があのスイスの製薬会社の研究員をやってたもので、その関係で、はい、家族で大移動してました。
なるほど、
はい、
でその小学校とかっていうのは現地校ですか。
そうなんですよ、あのちょっと母が変わってまして、小さいながらにどっちに行きたいか、日本人学校か現地の学校かっていう、
それって全然違うもんね、ライフ
が
ね。
全然違いますよね、で聞いたら、私はどうも現地の学校に行きたいと。で私の上に兄がいるんですけど、兄は日本人学校に行きたいと。
そうなの。
バラバラで。
お兄ちゃんは日本人学校行ってて、で桃子さんは現地校行って
た。そうなんですよ。
大変じゃないそれ。お母さんっていうか、だって送り迎えとかも大変でしょうに。
そうですね、なので別々で別の時間帯にこう行ってた。
うわ、面白い。あ、それはお母様の考え方で。
そうみたいです。あの、あなたが行きたいって言ったから責任持ちなさいみたいな。
素晴らしいね。
ちょっと厳しい。
あの当時の記憶ってありますか、そのスイスでのこのちっちゃい頃の記憶っていうのは。
あ、やっぱりあの刺激的だったんでしょうね、小さいながらにも。なのであの日本に戻ってきた生活よりもスイスの記憶の方が濃くて、
あ、そう。
結構毎日のこうディテールを覚えていい感じですね。
住んでた町はどこですか。
小学校に上がった時に住んでたのは、グライフェンゼというチューリヒから電車で15分ぐらい行った、本当に小さい田舎町なんですけど、グライフェンゼというのはゼって湖って意味なんですけれど、その湖を中心にある村で、もう村と言っていいぐらいの規模で、
自然いっぱい、
自然いっぱいで、もう動物たちも一緒に暮らしてるぐらいの、はい、感じでした。今ちょっと開発がかかってちょっとだけ大きくなったんですけど、その時にはあの本当に畑の中を通りながら学校に行くっていうような、
いや、そういうね、原体験って大きいよね、絶対。
大きいですね。
ちっちゃい時のさ、はい、なんかその肌で感じてるとか匂いで感じてることとか、
はい、
温度湿度だったりっていうのは何かその後の人生の何か指針になるはずだもんね。
いや、でもやっぱりこう感動したっていうのが五感で覚えているので、今でもこう春先のちょっと匂いが近い花を日本でもこう見かけると、はい、わあ懐かしいとこ
いい、
ちょっと涙がほろりって。
ああ、そうね、はい、でそこは今、まあ、偶然とはいえ、
はい、
建築事務所多いんですって。
あ、そうなんです。ドイツ語圏になるんですけれども、はい、そこ有名な建築事務所がすごく多い地域になっていまして、当時はそんなに多くなかったんですけれど、あの今本当に著名な建築家がたくさん住んでますね。
あ、そうですか、
はい、
でその後もっぺん行った時はまた違う町に住んだの。じゃ
あ、ですね、グライフェンゼが2回目で。
あ、そうかそうかそうか。
1回目があのバーゼルという
時計のとこだ。
はい、
時計のフェアがあるとこだよね。
あ、そうですね、はい、アートフェアもあるんです。
あ、そうですか。
その場所に1回目を住んでいて、
なるほど。
です。
でもスイスでその暮らしたいろいろと原体験みたいなものっていうのは今のお仕事に何かこう影響あるっていうか、もうこの建築家になる何かありましたか、下地といいますか、こう感覚的には。
あ、そうですね、ヨーロッパのちょうどスイスって真ん中なので。
そうだね、
まあ、フランスでもイタリアでも地続きですぐ行けちゃうんですね、
そうね。
でそうするとこう美術館とか舞台とかもしょっちゅう見に行っていて、まあ、両親の趣味に付き合ってついていったようなもんなんですけれど、でそれで見るうちに、初めは建築家というよりはこう舞台の演出をやりたかった。でやっぱそういうものを見て、こうみんなが最後に感動してスタンディングオベーションするんですね、はい、向こうの方がわーっていう、そういう全員で作り上げているっていう、作り上げる方に来たかったんですけれど、まあ、いつの間にかこういろいろ空間をやっていくうちに建築の方が面白いなと思って、
いつ頃から建築に目覚めるんですか。その、まあ、ものづくりという意味ではね、まあ、同じ根幹をなすものだとは思うんだけど、
はい、
でも選ばなきゃなんないじゃないですか。
そうですね、最初はあの大学入る時はそれなので、あの舞台の演出に行けるようにと美術大学を受けて、 私は多摩美術大学の卒業
な
んですけれど、でそこ の環境デザイン学科という、
なるほど、
はい、建築とインテリアとランドスケープがこう三位一体となった学科があるんですね、うん、でまあそこに行けば何かしら空間のことを勉強できるだろうと思って入ったんですけれど、うん、まあ建築の科もあるので、うん、幸運にも大学の3年生の時ですね、はい、そのコースを取りまして、
そうだね、多摩美3年で選ぶんだもんね、
そうなんですよ、うん、で選んだらそこでものすごく厳しい先生がいらして、で本気でやれみたいな、ちょっとスパルタだったんですね。でその本気さに、あれこれ建築ってもしかしてすごく面白いのかもしれない、この人こんなに必死になって教えてくれるぐらい面白いんだと思って、そこからちょっと真面目にやろうかなというそういうのはちょっと遊んでた、いろいろこう演出も自分でやってみたりしたんですけど、
はい、
まあ、だんだんそれも飽きてきていて、はい、まあ、建築に出会ったことによって、うん、だんだんだんだんこうハマっていくうちに、これは深いぞ深いぞと言ってですね、飽きない自分がいたんです、ね、
なるほど、
それで、まあ、腹を決めてですね、
なるほど、
はい、
建築家としてお仕事始めてからもスイスは訪れられてるんですか？
そうですね、しばらくはちょっと離れていたんですけれど、うん、はい、やっぱり住んでいたので旅行気分ならないもので、
あ、そっか、
はい、違うところばっかり行ってたんですけどちょっと大人になってきて、はい、ちゃんと建築を始めてからスイスに戻るようになったといいますか、うん、日本から遊びに行くようになったんですけれど、うん、
はい、懐かしい思い出もあるですしね。
ありますね、うん、やっぱり大体はこう自然の思い出なんですけれど、はい、やっぱり寒い地域なので、うん、あと湖のそばに住んでいたので、はい、冬になるとこう湖から霧が湧き立って
くるんですね。
でその霧が濃くなっていく風景を朝こう部屋の中から、うん、まあ、スイスはセントラルヒーティングなのであったかいのでそのあったかい部屋からわーっと幻想的な景色を見るっていうのはすごく記憶に残っていますね、
うん、いや僕スイスっていうとね、2月とかになんか家族でスキーに行くぐらいしか知らなくて、は
い、ですか、でもいい時期ですね、
う
ん、
でも
冬なんです、
冬の山、冬の山のイメージしかないって、僕行ったことはシャモニーとかさ、
いいところ、ね、
グシュタとか、はい、あの辺なんですけど、まあ、なんて言ってももうすぐそこにモンブランでしょあのでっかい山を、
すごい、
ね、
美しい山、
美しいですよねでその透き通ったこうピーンと張り詰めた
そうです、ね、
あの温度の、ね、さ低い空気と、うん、本当にももさんおっしゃるそのわーってこう霧が出る感じとかっていうのはとても美しかったなと思いますけどね。
そうですね、やっぱり懐かしいって思うのはやっぱスイスのそういう景色ですね、
うん、いいね、はい、ゴーフルとかな、
懐かしいです、
食べながらねあれはでその建物をその建築家として今度もう一度、はい、まあ、第二のふるさとスイス行った時に、はい、まあ、街並み見るじゃないですか、
はい、
どんな風に感じられました？
なんかスイスは割とこうモダンな建築も多いんですけれど、うん、旧市街が必ずあるんですね、
う
ん、
守っておくところもあるもんね。
あ、そうですね、
維持でもね、
はい、維持でもですね、もう全然変わらないんですよね、はい、まあ、でもスイスの変わらなさちょっと外れちゃうんですけどすごいなと思っていて、うん、ヨーグルトのパッケージのデザインとか、うん、アイスのパッケージのデザインが私の小さい時のそれこそ20何年前の、うん、はい、デザインと全く変わってないので。
イギリスもそうだよ。
あ、イギリスもそうですか。
あれね、あの人たちそのことに変える必要性を感じてないんですよね。
そういうことですよね。な、日本ってオレンジジュースのパッケージとかどんどんどんどん変わってい
く。そうそう、毎週変わるから、逆にね。
なんでなんかそれとこう、うん、精神が一緒なのかなと思いながら、
う
ん、
そうですね、
そういう旧市街がある街に住んでるからこそのこう精神性なのかなと思うんですけど。
そうですね、うん、僕もそう思う。あれ変えるつもりがないしそれでいいんだよね。
なんかあまり、え、なんで変えるのっていう感じなんですよね。
そう、アイスキャンデーです。本当そう、おじいちゃんの頃から何も変わらないっていうね、みんな。
あ、やっぱりそうですか、うん、あ、一緒だと思って
売ってる。あ、で味すら変わらないのはね、ちょっとなんとかしてほしいけどね。ちょっと
美味しくならない
美味しくならない美味しくならないね、ヨーロッパのアイスキャンデーね、本当に一回からガリガリ君食わしてやりたいな絶対美味しいっていうよね、うん、
質が違うんですね、
う
ん、
そうそう考え方が違うよね、そんな、はい、ほらいわゆるコーナーショップに売ってるさ飲み物とかもさ、はい、だってずっと並んでる、並び方も変わらなくて
ずっと一緒です。私多分スーパー迷わず行きます
ね。全部ね、同じところに同じものが並んでるもんね。コンビニなんて一月だったらさ全部
変わってます
ね。てるでしょ。その 楽しみが日本人はどんどんどんどんアレンジしていくのが楽しいんですし、だし、そして、まあ、得意です
、はい、
あるよね。
そう思います、うん、
彼らはそんなことは考えたことすらないよ絶対。そんなものそんなだってパッケージすらただだって、ね、スーパーで買ったものだって別に、ね、袋いるかいらないか、まあ、日本も浸透してきましたけど、はい、昔から紙の袋に入れて渡すだけじゃないですか。パタパタと入れて
それベルトコンベアで流れてきて
それで入れるだけじゃないですか。だからそんなことに対して何か便利にしようとかさ考えたこともないんだよね。
なんか街もそういう感じ、
街もそうだね、
どんどんどんどん刷新されていく感じが。
そうですね。それとはもう本当に違うのはやっぱりヨーロッパの街並みっていうのはね、まあ、はい、さっきも言ったけど意地でも守ろうっていう気持ちがあるから守れるんだと思うけど。
そうですね、うん、あのなのでやっぱりスイス行くと、まあ、東京東京ですごく好きなんですけど、は
い、
刺激がこう毎日あるので、
そうですね、面白いですね。
で も, いやでもヨーロッパとかスイス行くと、うん、すごくこう落ち着いた気持ちになるんですね、はい、やっぱ変わらないっていうのは精神的にいいなってたまには思いますね、
うん、
であの言ってしまえば私が住んでいたところから小学校までの道筋が今でもたどれるんですね、はい、それは今でもあの角にはあの牧場があってとかあの角にはあのカタツムリをちょっと避けながら歩いた小道があってとかっていうものがもう全部残ってる。
それはね、はい、日本だと難しいね。
難しいですね。
もはや難しいね。
なんでなんかそういう安心感がちょっとあります、
うん、建物というのはどういう感じなんですか、はい、そのスイス的な建物という建築というのは。
そうですね、スイスは結構面白い国で、はい、やっぱり人口が少ないので、うん、住民投票によってどういう建築を建てるかっていうのを投票制でやるんです。まあ、こういう建物建てますよどう思いますかっていうのをやるんですね。大きい建物に限ってやるんですけど、なのでスイスの国民性としてはデザインにすごく興味があって、あの一般の方でもすごく知識がある。
なるほど。
その中で建てられるのがやっぱり自然環境にあっていて、うん、割とこう質実剛健な建築が多いんですけれど、うん、でもディティールがすごく凝っていて、うん、美しくこう長く使えそうな建築、うん、
それがみんなでこう話し合うっていうところがすごいね。
すごく面白いです。
建築家としてちょっとその、はい、スイスの建築でこれ見ておいたらどうですかっていうのをちょっといくつか挙げていただけますか。
はい、一つ目がバーエルン財団美術館、バーゼルにある美術館なんですけれども、はい、アレンゾピアノというイタリアの建築家が作った、
あポンピドゥの、
はい、ものになります。
それはかなりモダンな建物ですか。
かなりモダンなんですが、あの現地に行って面白かったのが、うん、牧場がやっぱり横にあるんですね、うん、で牧場の赤い土がすごく特徴的で、うん、土が赤いんだと思ってバイラー財団の美術館を見ると、うん、赤い石が使われていて、うん、でその下に敷かれてる赤い砂利がもう真隣の石と石なんですね。なんかそのやっぱり景観に合わせて設計をして素材を選んで、はい、で当然高層のものではなくて低層で伸びやかにその土地に広がっていくっていうような建築だったので、本当に美しいと思った美術館ですね。
そうですか、はい、バイエラー財団美術館、
はい、
そして次はこれは、
それは、バルス地方のピーターズントが建てた教会なんですが、うん、でそれも本当に山の中にあるんですね、
うん、
で一応こう鉄道は通っているので鉄道の駅から20分ぐらいこう山登りをして上がっていったところにある、うん、木で作られたこう葉っぱ型をしている教会になるんですけれど、なんかそういう木の使い方が急にそこに現れていなくてですね、そこまで行くまでの伝統的な建築に使われている使われ方にやっぱりちょっと似ているんです、ね、
なるほど。
ただ、まあ、寸胴の建築なので、はい、ディティールとか、うん、取っ手の例えばデザインとかがすごく寸胴的という、う
ん、なるほど。
彼の哲学が入った建築になっていて、それがこう絡み合ってすごくそれも美しい建築でした。
やっぱりそこにこうどう馴染むかをまでこう考えて作られた建物って美しさが倍増するよね、
は
い、
します何でしょう
ね、結局ほら背景が必要だしその場があるわけじゃないですか、はい、建物にはね、なんかそこは大きいなと思うね。
あのさっきの教会が必ず街中にあって旧市街があるっていう、うん、多分そういう歴史的なものを見ながら育つと、うん、こう自分の建築もやっぱり歴史的なものの一部になっていくっていう感覚にどこかなるのかなと思っていて、うん、なのでこうどちらも割とこうスイスの伝統的な建築にこう一瞬見えたりもするんです
ね、うん、なるほどなるほどね。
そういう知識が きちんと持った上で設計をするっていうのが、うん、そういう普遍的なものを作るなんかきっかけになるのかなと。
そうだね、はい、ただ目新しいとかさ斬新でおわこれすげえなっていうだけじゃないものって何かありますもんね。
ありますね、こう情緒に訴えて感情にこうきますね。
わかるな、それってね、はい、絵とか音楽も一緒だと思うんだよね。
そうですね、
だからやっぱりそういうのってほら一番なんか言うとこう言葉として安くなっちゃうけど歴史だよなってよく言っちゃうじゃんでも言っていやそうじゃなくて なんか歴史なんだけど、はい、なんかこうそのちっちゃい時とかに無意識になんかこう得てる情報みたいな感覚とか、はい、それによって育まれた美学とか感性みたいなものがかなりこう作用すると思いますね。やっぱり
すると思います。やっぱりこう無意識のうちに獲得してきたものっていうのはすごく多いですし、なんかその無意識をきちんと意識化できるかっていうことも、うん、あの、まあ、デザイナーとか音楽の方もそうだと思うんですけれど、うん、一つ表現する時のポイントかなというふうに思ってますね。
素晴らしい、
はい、
あとはロンシャン。
あ、そうですね、ちょっとスイスを超えますけれどスイス寄りのフランスで、うん、まあ、ロンシャンにあるコルビジェの礼拝堂があるんですけど、うん、これはあの友人と一緒に行って、はい、もう午前中に行って本当はお昼過ぎに帰ろうとしてたのが、うん、もう夕方の最終便までもうずっと周りでぼーっとしながら、うん、あの見てしまった礼拝堂で、まあ、彼女もあのシリシリというジュエリーのデザイナーなんですけど、はい、物を作る人なので、うん、コルビジェが晩年作った建築なので、うん、我々はこの境地に行けるだろうかというちょっとそういう視点でずっと眺めてた、
やっぱり曲線美なんですか。
曲線と、まあ、なんかそれも奇抜ではないんですよね。その土地に行ってみると、うん、あのすごく馴染んでいて、まあ、空のこう雄大さとこの丘の上にスッと立っているもう本当に遺跡のような建築だなと思って、なんかそれが本当に圧倒されたものでしたね。
ロンシャン、
ロンシャン
行ってみたいな、
ぜひ
まあ、いろんなところ行かれてると思うんですけれど、
はい、
このメキシコのっていうのは19歳の時これどういう旅だったんですか。
あ、ですね、これは大学生の時に冬休みですね、うん、長いんですよね、うん、2、3ヶ月あるので、うん、そんな時間があるの人生のうち今だけだと思ってですねもう本当に地球の裏側行ってやれという感じで探してたんですね、どこ行こうかなって、うん、その時にあの海がすごく好きだったので、うん、沖縄すごく好きだったので、うん、まあ、ちょっと沖縄に近いような海が綺麗な場所っていうので、うん、メキシコを見つけてですね、であのバラカンという建築家も見たかったので建築家の建築を見たかったので、あのそれを見に行った旅でした。
友達と
友人と3人であのバックパックを背負ってですね。
そうか、いい旅だね、
はい、でも当時メキシコはやっぱりまだまだ危ないと言われている地域で、
う
ん、であの実際に行って、1ヶ月ぐらいいたんですけれど、うん、1ヶ月のうちに日本人の旅行者一人も会わなくて。
そうですか。
まあ、今だとね結構どの国行っても会うんですけれど、うん、会わずで現地に住んでる日本人の方にたまたま広場でばったりお会いしたんですね、うん、その時に日本人ですかって聞かれて、うん、あそうですって言ったらこんな危ないところに行ってすごい反対されたのを覚えて、その旅の最初だったので、あそんなに危ないとは分かっているけれど、うん、そんなにかしらと思って。
でもその怖いっていう気持ちはなかったんですか。それはまあ若いから言ってやるみたいな。
そうですね、あとあの自分は鼻が利くというよくわからない自信があったので、うん、まあ、外国で育ったので、うん、ある程度こう危ないものには鼻が利くんじゃないかと思って、うん、なのであのちょっと危ないなと思った路地にはなるべく入らないようにしたりとか、あ、ね、まあ、夜も早く切り上げてっていう感じでした、
はい、でもまあ街中にもいたわけだ。じゃあ
ありましたね、メキシコシティにもちょっとだけいて
そしてその見たかったルイス・バラガンの作品っていうのはこれはどんなものなんですか、はい、僕ちょっとよく知らないんですけど。
ルイス・バラガンですね、すごくカラフルな建築で有名でして、ピンクの部屋とか真っ黄色の部屋とか真オレンジの部屋とか、なんかそういった色彩でこう建築するような、はい、方なんですね。でメキシコの建築家としてあの有名 で、うん、で彼のそういうカラフルなものを写真集で見ていたので、うん、あこれは現地で本当に光が入ってくるとこの黄色い壁がふわっと光るんだろうかとか、うん、光の具合が見たくて 見に行ったんですけれど、
実際どうでした？
メキシコについて衝撃だったのが、うん、そのピンクの壁とかがですね、うん、街中に
いっぱいあるんだよね。そうだね、カンクーンとかのさ、なんかリゾートの写真見てもピンクや、なんかもうパステルカラーの家ばっかだもんね。
バキバキにいっぱい
バキバキだもんね。
で現地の人にちょっとバラカン、まあ、ちょっと迷ってしまったので、バラカン探してるんだけどって言ったら、誰それ全然特別じゃなかったっていうので、
あ、なるほど、
もうあこういうことなんだと思って、我々はこう切り取られた、うん、彼の作品だけ見てたので、うん、こうなんて斬新なんだって思ってたんです、うんうん、でもすごいそれが逆にメキシコの光とか環境に馴染んでいて、まあ、でもそのカラフルな街の中でもやっぱりバラカンの建築に取り入れられた色味っていうのはまたちょっと違ったデザインで、うん、というのが19歳の時の
かなり衝撃でしょうね。だってね、スイスとは全然色彩とかの感覚が違うもんね。
そうですね、
全くもって、
もうとにかく陽気って感じ。
そうだよ、ね、
スイスはちょっとシャイな感じなので、国自体が。
そうだね、それもドイツっぽい方だと、はい、特にそうだよね、
硬い感じでちょっと日本に似ている。
そうですよね、
はい、
うん、なるほど、それとは全く違うわな。
はい、どっちかっていうと陽気な感じが好きなのでメキシコの方がこう肌
だってた。19歳にとってはでもすごい刺激だったでしょうね。
はい、
ピラミッドも見に行ったの？
ピラミッドも見に行きました。あの、遺跡が大好きで、はい、どうしても古代のピラミッドは見ようと思って、うん、でマヤ文明の古い、うん、あのピラミッドがメキシコはいっぱい残っているので、はい、そうですね、その中でもこうジャングルの奥地にあるものを見に行きたいと思ってですね、うん、もうバスでどんどこどんどこずっと行って、うんうん、ちょうどメキシコの真ん中ぐらいにあるメリダという町があるんですけど、そこにこう遺跡を見に行って、うん、もう観光客なんか誰もいない、
ないね、
はい、もう崩れかかったピラミッドの中に、うん、もうイグアナたちと一緒にこうピラミッドを見るという体験をしましてもうそれはそれは美しかったです。
あ、そうですか、
はい、
いやでもそういうインプットがたくさんあるっていうのがやっぱり今のお仕事につながってるんでしょうね。
そうですね、いろいろ刺激を受けたですね、うん、
メキシコで美味しいものありました？
メキシコはいろいろ食べたんですけれど、うん、あの鶏のチョコレートソース煮とかいろいろ食べたんですけれど、一番美味しかったのは、うん、あの街中で、ああ、はい、トルティーヤ屋さんですね、
うん、タコス、
ね、タコス屋さんが、ああ、はい、小さいタコスを朝こう作ってですね、うん、でそれを通勤のおじさんがこう立ちながらパクパクって食べていくんですけど、
あれうまいんだろうな。僕メキシコ行ったことないんですよ実は。
すごい、それが楽しかったです。
いや行ってみたいな。あのトルティージャだけは絶対美味しいよねきっとね。だってトウモロコシの方でしょ。
はい、あ、そうですそうです、ね、トウモロコシの、はい、ね、薄くて小さいんですね、しかも、うん、それがすごく美味しかった記憶があります。
いいですね、
はい。
さて、まあ、今はいろいろとプロジェクトお抱えになられてるとは思うんですが、まあ、
はい、
建築家としての思いというか、まあ、このさ、僕も音楽家としてどうですかって聞かれたらちょっと1時間じゃ足りませんけれども、はい、どんなこと思われてますこの大変な 1,2 年
で、そうです、
ね、こっからこの先を見なきゃならないじゃないですか、はい、我々は、
うん、あのコロナはちょっとまだ渦中なので、うん、冷静に評価できないなと自分の中で思ってるんですけれど、ね、まあ、もう1年経ってしまったので、うん、去年思い返してみると、まあ、個人的なんですけどやっぱり思い出が少なかったなと思っていて、うん、何か思い出そうとすると2019年の話になってきます、うん、でも2020年が、まあ、誰に聞いてもこうスキップされたような年になってしまったって、うん、やっぱりそれっていうのは人に会えなかったりとか集まれなかったりとか、うん、まあ、人間にとってそういうフィジカルな体験が、うん、いかに大事かっていうのを思い知った1年だったなと思うので、うんうん、まあ、コロナという状況どこまでこうどういうふうになっていくか分からないですけれど、うん、やっぱり自分たちはこう動物の一部としてそういったフィジカルな体験をどんどん取り戻していかないといけないんじゃないかなというふうには感じています。
ジャーナルっていう言葉がここにあるんですけれど、
はい、
これジャーナルを制作するっていうのはどういうものになるんですか？
ですね、弊社の方で設計をするときに必ずこう素材を作っているんですね、うん、でその素材を切り口にそれぞれの、まあ、木とかタイルとか石とか、うん、まあ、そういったテーマを素材に区切っていって、うん、取材をしながらそれがどういうふうに作られてきたのか、うん、どこへ行くのかっていうのを一冊ずつこうジャーナルにして発刊を自社の方でやっていこうと思っています。はい、エクスペリメンツという題で。
なるほど、はい、つまりそれはなんかもう建築を作る時のその材料からもやっぱりこだわりたいとか関わりたいわけですね。
あ、そうですね、 もちろん既製品もいいものすごくいっぱいあるんですけれど、うん、そうではないこう少し人の手が残ったような素材感ですとか、うん、そのままの良さをそのまま使うっていうようなことを設計でやっているので、うん、ちょっと既製品ではない表現をするために素材から関わっているっていう形です。面白い
ね、はい、素敵だね、かっこいい。
さてこれはもうあのゲストの方に必ず伺ってるんですが、久保さんにとっての旅って一体何ですか。は
いはい、ですね、私にとって旅とは日常ですかね、うん、はい、
だと思ったありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current